じゃあ、ここから政党とかに引き継いでいきたいと思うわけなんですけど、これもね、チャオセミナーとかで、あった話ですけども、勝松さんビール飲みますよね、
はい、
缶ビール飲みます、
はい、
缶ビール何飲みます？
スーパードライ。
スーパードライ。なんでスーパードライ飲むんですか？
スーパードライ飲みやすいからです。
飲みやすいから。スーパードライはいいビール、美味しいビールですか？
僕にとっては美味しい。
いや、ビールというなんか、まあ、正統派みたいなあるじゃないですか、
はい、
あのビールからするとあのスーパードライの価値って評価でして
ね、
評価価値。
ラガービールとかありますけど、
はい、
ラガービールとかもうちょっと
ドイツだかオランダだかとか分かんないけど、ビールの本家みたいな、
ぐらいのが苦手なので、
はい、
うん、価値、
はい、ビールというものの中のこの正当性の中での評価、スーパードライに対して、
例えば発泡酒と普通のビールととかっていう感じ
ですか？もっともっとビールの中だけですね。
高いか低いかってことですか？
そうです、評価は高いか低いかでもいいですよ。
僕の中では高いです。
はい、はい、ちょっと質問の仕方が良くなかったですね。ビールという正当性の中でなんですね。ビールにもやっぱり正当性やっぱりあって、ビール正統的なあるわけですよ。ビールというのはこういうものでみたいな、
はい、
そこからするとスーパードライって非常に価値が低いんですね。 あんなのビールではないと。
あ、そうですね、
はいはい、ただハーってなってるだけだとでしかしすごく売れてるんですよね。じゃあスーパードライが売れてるのは、まあ、もちろんハーってなっていろいろ研究したんですけど、なぜ売れてるのかと。なぜ売れてるんでしょう？
売れてるから。
売れてるから売れてるんですよ。じゃあもう一度今言うんですけど、ビールの正当性から言ったら、スーパードライは正しい価値を認められているのかと。
そういうなんかこだわりを持って飲んでるっていうのはないと思うので、
はい、
そういう意味だと価値として認められてるからっていうわけじゃないと思います。
誰に認められてるから売れてるのかと。
お客さん、
多くのお客さんに売れてるからです。
多くの
売れてるから売れてると。ということは、正しいビールというこのまあ物差しがあったとすると、お客さんは正しい選択をしているのか、間違った選択をしているのか。
間違った選択
と言える側面もありますよね。
はい、
ただ飲みやすいとかなんとか、うん、ビールという正しさとかっていうことを外れれば、それは清涼飲料水として飲むとか、スカッとしたいとかいう欲求に対して正しいんですよ
ね。そうですね。
ちょっとシャオが断るごとにいろんなところで言うんですが、お客さんは物を正しく判断できない、うん、お客さんに見る目なんかない。もっと言うと、お客さんと付き合ってると、この場合のお客さんというのは、マーケティングで言ってる方の、その楽徳の方のお客さんですね。ダイエットを、適正な食事にして、適正な運動をして、適正な睡眠をとってみたいな、そういうことをしないで、ダイエットをしたいっていう人にダイエット商品を売っているようなことをしていたら、そしたら、そこに何ですかね、成長とか切磋琢磨みたいなものはないというような話があったと思うんですね。お客さんは正しい選択はできないものなんだ。でだから関係性でも市場でもどっちでもいいんですけれども、サーバントになれって言ってるんですよね。正しいものなんてどうせ選べないんだから、サーバントになれって。正しいものを選んであげようとは言ってないんですよ。お客さんが正しいと思いたいものを提供してあげればいいと、うん、勝松さんはさっきから自分で言ってましたね。僕にとってはスーパードライはいいものだと、うん、だそれはだから朝日はちゃんとやったということですよね。商品開発をして、あーっていうなんかこの喉越しの爽やか感と、 それから作られてからすぐに飲みたいと、気の抜けたようなビールが嫌だと、だから製造直送みたいにやってますよね。電車の中にも貼ってありますね。スーパードライは工場直送、何日でお客様のもとにとか、お歳暮になるとそういう価値観をなんか遊べてないや中元やってますよね、製造直送みたいな。ビールとしての正しさなんかお客さん求めてないと。今だから質問はビールでも何でもよかったんですね。たまたま今ビール思いついたから言ったんで。それが関係性の中でやってるなら、関係性、丸を4つ作ってお金いっぱいもらえばいいじゃないって話。先ほど勝間さんが質問がありましたけれども、市場から入ってきたとしてもお客さんの求めているものを徹底的に提供すると。風よけで言えば F ですよね。 F はフレンドリーという言葉ですけれども、別に、人間性的なフレンドリーじゃなくて、お客さんの言うことを求めていることを、正しいと思っていることを徹底的に提供してあげれば、それが F ですよね。お客さんが正しいと思っている。例えば勝間さんが苦手な苦くて正統派っぽいビールって何か知ってます？
黒ビールと
か。なんか例えば黒ビール、そうなんですかね、ドイツなんとかビールとかなんかあるんですかね。
ハイネケン
とかそうなんですかね、あとは地ビールでこだわって、なんだ、本場のビールと同じですみたいな、そういうのありますよね。あれ、ちょっと苦かったりとか。
そもそもエビスビールもダメなんですね。
ダメですね。
すあの、なんか、
かわいいや。
あ、いいですよ。いいです。いい事例になると思いますから、どうぞ言ってください
。名前とは、ね、
運ばれたんですか。
アメリカのビールで、マガワリザ。
マガワリザ、マガ
ワリ
ザ。
はい、
で、あれが、もともと好きだったん
です。軽い
感じ。すごい軽いじゃないです
か。僕、エビスビールが大好き。ビールだと僕は。
エビスとかあとは苦いなって思うんですよ。もともとそんなビールとか飲まなかったタイプなので、ああいうなんかさっぱり系から入ってきた。
でそれは、
苦くないの？
え？
苦くないの？
ビール自体は苦いんですけど、比較的ですね。
そうそうそう。飲み比べるとだいぶ違います。
すごい軽いです。
そう。
実は。
そんな話はですね、別にビールだけじゃなくて、まあお酒にっちゃ限って言ったら、焼酎にもある。それから日本酒にもある。例えばウイスキーもきっとある、全てにありますよね、正統派のなんとかモルトはどうのこうのでとかって、うんちくんの世界ってありますよね、だからそれがウイスキーをよく分かるというストーリーの中での正しさじゃないですか、でも売れるものかっていったら売れないんですよね、それは僕らよく知ってますよね、その正しさを言っても実は売れない、もっとお客さんの受けるものを売れないと売れないんだと。だからサントリーなんですっけ、あのハイボール、
はい、
ハイボール宣伝やってますよね、あの宣伝誰でしたっけ、菅野美穂でしたっけ、
え、だか、
あ、そう、え、
今ハイボール、
あ、今菅
野美穂、
菅野美穂、あ、小池
でしたっけ、で、
ハイボール、小池じゃないんだ、
ハイボールってあれ別に何であっても別にソーダかなんかであれハイボールなんですよね、で売ってるのは何でしたっけ、あの角でしたっけ、これ安い800円かなんかの、多分ウイスキー正統派からしたらお前それないだろうみたいな出来なんでしょう、でもそれがいっぱい売れてると、それはお客さんにとって正しいものというか、お客さんにとって受けるものを売ってるからですよね。正しいものは売りづらいと、なぜならお客さんは正しいものを選べないから、正しいものに対しての知識もないし、ないから。正しいことを言っても儲からない。そうすると市場では何をしたらいいのかって言うと、山下さん何をしたら一番いいんでしょう。
市場では
儲け、市場で市場参加者として儲けを徹底するとしたら、
受けるもの。
受けるもの、
うん、売 売れるもの、
受けるもの、売れるもの、
楽してできそうなもの、
できそう、
楽して得できそうなもの、
できそうなもの、楽して得そう、楽して得ができそうで、しかもみんなが提供できそうなものの場合はどうなるでしょう。多分だからサントリーは、まあ、サントリーという規模がすでに差異だから、サントリーがハイボールって言って売るのと日課が売るのとだとやっぱり世の中の向けが違うわけですよね。で例えばビールで言ったらもう横並びでいろんな発泡酒とか第三のお酒とか出てますよね。と全部安くて酔えそうなものがいっぱい出てすぐ真似されちゃってますよね。
差別化の世界、
差別化の世界に入ってる。
作業
ということになっていくと、でそれが嫌だったらどうしようって言ってるんでしたっけ。ひざまずけと、
サーバント
サーバントになりなさいと。なぜならそのシステムだったら、そういうシステムだからそういうふうに出てくるから、システムを間違えるなって言ってるんだというふうに理解されてるんですよね。関係性システムと市場型システムはアウトプット、インプット、アウトプット の、 そのブラックボックスの中に違うと。
サインをなると今度それが売りづらいものとかにならないんですか。
サインになると
お客さんにとって、うん、はい、そのお客さんが正しいと思っているような、うんうんうん、そのみんながそう提供できるような分かりやすいものを売っていくと、うん、それはなんか差別化の世界に入るわけじゃないですか、うんうんうん。じゃあそれをから抜けるためにサインを提供しようとなると、今度サインは今度逆に分かりづらいとか、うんうん、正当とかになってきてしまって、
理解されないとか
売れないとか、
売れにくいですよね。
売れにくいってなります、はい、
三角形覚えてますかね。こうできる、売れる、かける、うん、自分にできることでお客さんに売れるっていうのはあり得る。で自分にできることは普通は相手もできる、うん、そうすると、ちょっとは売れるけど勝てないと、真似される。この3つが両立じゃなくて定律ですね。3個が三つどもえで成り立つことはなかなかに難しいことだから、自然ではないと。で自然ではないことっていうのは誰にでもできるかといったら、山下さん、誰にもできないことなので、もしできたらできて売れて勝てたら、まあ、
儲か
るということですよね、うん、儲かり続けると。ただその儲かり続けるシステムもあることをするとすぐに陳腐化するんです、うん、勝てるの時点ですでにもうそのループに入ってるんですけど、これはコア講座で江森さんがチャオから質問されて、社員を雇ったとしようよと言って、それから時間が経った、どうなるという会話ですね。アットマークが期待できる、なんか開発したと、そしたら社長としてはどうしたいかと、雇うよねと。で雇っていったら、まあ、その人が辞めないとして、どうすると。江森さんが言ったのは、まあ、教育しますと。教育して自分と同じように売れるようにすると、そしてどんどん売れと。これはレバレッジですよね。でそしたらそこから時間経つとどうなると。市場に出てますから、お客さんがお客さんになればそのレバレッジかけた際は全部バレますよね。
真似される、
真似される。そうするとアットマークは
下がる、
下がる。その時に社長が社員に期待するものは何だろう。もっと売れないから困ってる。どうすれば売れるんだろう。社員に何を求めるか。
ピンハネ？あ、違うか。
社員に求めることですね。
営業マン、社員に。もう求めることですね、うん。売れないんですよね。で、かつ
売れないか、もしくは利益率が下がってきてる。ギリギリと。うん、
に求めること？
もっと
売る。やっぱりそもっと売るってことになっちゃうけど。
もっと売るか、もっと売れるような、例えばプレゼンなのか、何かを改善しろとか、はい、そういうことを求めるよねと、社長は。それが間違ってるだろうと。 うん、そんなことができる社員がいたらさっさと辞めてると、
うん、
でそこでの話は、さっきの楽徳とも、うん、関係しますけど、社員という大衆である消費者はより楽してより得したんですよね。少ない働きで少ない得をしたいのに、そんな経営者のようなことがやりたいかといったらやりたくはないと。でしかも雇用を守ってほしいわけですよね、ずっと。そうすると雇用するというレバレッジというのは相当の借金になるよねという話です、うん、来年も再来年も多分雇い続けなきゃいけないよね。もう倒産するとかってことにならないと多分切れないですよね。
サーバントは関係性ってことなのか、
うん、
やっぱり市場は楽得なわけですよね、あくまで、
うん、
ちょっとしっくりこないのが、
はい、
その人を増やした社長さん、
うん、
ああだからそうか、安易に単純にアットワークが3000万ぐらいいって、じゃあ1人ぐらい増やして1500万になったとしてもそれまた2500万ぐらいすればいいやっていうのが安易だろうっていう話なんですかね。例えば、
うん、そのからそれは選択してればいいわけですよね。
ああ、
そもそもアットマークなんて基準を持ってれば、
持ってないですからね。だから多分それは2人で例えば3000万っていうか粗利がとか利益が1000万ぐらい出てもうちょっといけるんじゃないのみたいな形かな。利益が1000万とか2000万出て、
そういう基準を持ってれば選択的に雇えますよね。うわ、3000万が一人いるだけで1500万だろ、やだな、でも雇おうと思うのは選択してるからいいんじゃない、うん、まず話しいですよね、うん、
っていうか、そうか、そもそもそんな基準は持たないし、
うん、
多分税前利益が1000万とか1500万とかなんか適当に出ちゃってちょっと仕事が忙しくなって、じゃあ人一人で入れてみようか、
しかも売れるだけの価値のありそうなものだと自分は思っちゃうと、うん、人にはこう喜ばれて役に立つもので利益も出てると、うん、ストップモーションで言えば、
うん、
ソロスの話、チャオの話をやっぱ何度もそこを確認としてもその結びつけるのは、この自然科学の中で起こっている正しさというのを人間の中の経済に持ち込んだから間違ってるよねと、
まさに自然
で、特にその市場の中にですね、市場が、こうなればこうなるよねと、神の見えざる手っていうのあるじゃないですか、中学生とか習ったやつ、どっちかに行けば必ず均衡点に向かうってやつ、あれが間違ってるよねって話だって話ですね。ここが、前回もこの紹介をしたときに僕とチャオとの違いの、アプローチじゃないな、求めるものの違い、僕は、コア、ここでその正当の話、この3つ目の話になるんですけど、コアを何か見つけるなり発見するなり磨くなり何でもいいんですけどして、かつビジネスのモデルにも結びつけて、かつお金にも結びつけていくと、こういうのを考えてずっとやってきてるんですけども、チャオの方は非常にそこがですね、この市場価値において儲けを最大化するということを考えているわけですから、コアを使ってどうのこうのとかっていうのは最大化するためにはシステムからしたらおそらくこれだと見てるんですよね。だって自分の正しさっていうのを商品にしたいって言ってるんですよね。そんなことするよりお客さんの欲しいものを売ってる方が最大化できるんであれば、お客さんの欲しいものを売って最大化して市場参加者としての儲けを最大化した方がいいよねと。で、そうするとですね、どういう結末になるかといったら、お客さんなんて結局正しいものを選べないんだから仕事なんて大してつまんないよねと。なぜなら、さっきのスーパードライっていう商品を売ってる方が儲かるわけですよ。 ところが正しいビールを売ろうとしてもどうせ選べないんだから儲かんないわけですよね。市場参加者として儲けを最大化するんだったらどっちで売って考えていったら儲かることだと。で、僕はだからそこにそうじゃないアプローチをしているということですね。そんなところでしょうかね。まあ、そんなこんなで、はい、今回の奥の院、なんともう第12回、12回が、終了しました。ではまた、次回、今度は詐欺でですね、詐欺というのをさらにね、
いいね、それ。
楽しんでいきたいと思います。
次回は詐欺だ。
はい、お疲れ様でした。
ありがとうございました。